月曜日の午後のカフェテラス、街角レポートのコーナーです。今日は向井ひとみレポーターが深大寺手作り寺院ほおずき祭りの会場からレポートしてくれます。では早速伝えてもらいましょう。ひとみちゃん、
こんにちは。向井ひとみです。
こんにちは。
まゆみさん、夏始まりましたね。
ついに来ましたよ、この暑さ。
暑いですね。
今外はどうですか？
今ですね、昨日よりはカンカンゼリーという暑さではないんですけど、
はい、
ちょっと重たい空気があって、
はい、
もう私常に汗をかいていて、もう、はい、インタビューしていただく方にもうちわで仰いでいただいたりしているんですけど。
そうですか。ちょっと湿気があるんですね。じゃあ
そうですね、ちょっと重いですね。
雷注意報が、ね、発令されてるんですよ。
あ、今ですか？
はい、東京地方全域に。いつ来るかは分かりません。
そうですね。
だからちょっと湿気があるかもしれないですね。
そうですね、そしてやっぱり深大寺に来るとちょっと心なしか涼しいような気もしました。
そうか、緑が多いからいいかもしれません。
そうなんです。本当植物、今木に囲まれた場所にいるんですけど、やっぱり 2度ぐらい違うのかなという感じで、
それならちょっと出かけやすいかもしれませんね。
そうですね、やっぱ夏といえばイベントがあってたくさん、ね、楽しいことありますよね。はい、ということで土曜日、日曜日、月曜日と3日間ほおずき祭り、そして手作り市が開催されている深大寺に今日は来ています。
はい、なんかちょっと賑やかなバックの音が聞こえてきます。
あ、伝わりますか？
はい、
そうなんです。私深大寺の参道を歩いてきたんですけど、やっぱりほおずき屋さんがあって、そして金魚すくいや紙芝居、そして山門をくぐると鹿児島や宮城、福島の物産展があったり、あとは境内の左側ですね、釈迦堂前では手作り市が開催されているんですよ。
うわー、なんかいろんなものありそうで楽しそうですね。
とても楽しいです。
うわ、
もう老若男女問わずたくさんの方が来ていて、深大寺が一体となって盛り上がっています。
はい、
ということで早速今日はお話を伺っていきたいと思います。今日お話を伺うのは深大寺ほおずき祭り実行委員会、そして調布一樹会の大丸さんです。大丸さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お忙しいところすいません。今日暑いですね。
非常に暑いです
ね。梅雨明けちゃって、そしてやっぱり今手作り市の会場にいるんですけども、手作り市が始まったきっかけを教えてください。
今日開催されている深大寺ほおずき祭りの中で手作り市をやれないかっていうところで手作り市をすることになりまして、ほおずき祭りとともに、手作り市も開催を続けております。
はい、今日もたくさんの方がいらしているんですけど、この3日間の様子いかがでしたか？
初日はですね、残念ながら雨でお客さんの数も少なかったんですが、昨日梅雨明けで今日も非常にお天気が良くて、深大寺界隈は賑わっております。
はい、そして7月の手作り市は毎年ほおずき祭りと同時に開催されているんですよね。
そうですね、はい、そのきっかけがほおずき祭りだったので、はい、そういうことになります。
そして今私は手作り市が開催されている釈迦堂前のエリアにいるんですけども、もう今日海の日ということで、まあそれは関係ないと思うんですけど、海みたいにたくさんのパラソルの下で素敵な手作りの作品が販売されているんですけど、大丸さん、手作り市ではどんなものが販売されているんですか？
作り手さんの手作りの作品が揃っておりまして、アクセサリーですとか布小物、それから木工品、あと焼き物の陶器、最近ではミニ盆栽など非常に多岐にわたるジャンルの作品が並べられております。
はい、今日は何店舗ぐらい全部で出店されているんでしょうか？
今日はですね、飲食ブースなど合わせまして50店舗ほど出店いただいております。
50点あるということで、早速お店を紹介していただきたいと思います。大丸さん、最初にご紹介いただくお店は、
はい、こちら、布小物手作りのタマダムタマさんになります。可愛いデザインの作品になります。
タマダムタマさんということでお話伺ってよろしいですか。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あのタマダムタマさん、ちょっとお名前が、うん、面白いなと思うんですけど、これどんな由来があるんですか。
私の元のあだ名がタマで、タマエリアで活動しているマダムということで、タマダムタマです。
素敵ですね。とてもユニークで覚えやすいですね。さあ、そしてタマダムタマさんではどんなものが売られているんですか。
はい、布小物をメインに作っているんですけれど、今のおすすめはランドセルにつけるキーケースになります。
ランドセルにつけるキーケースということで、小学生のお子さんが、はい、使われると思うんですけど、鍵をつけるんですよね、キーケースということで。
はい、ランドセルの肩紐のところにつけるキーケースで、ランドセルを下ろさないで鍵を開けられるというものになってます。
はい、とても中もビヨーンとしていて、取り出しやすくて、とても、小学生のお子さんも使いやすいと思います。ありがとうございました。さあ、そしてお隣ちょっとお話を伺わせてください。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。これはブレスレットです。天然石とか。
はい、全部天然石を使っています。
とてもやっぱなんか涼しげな色で素敵ですね。今おすすめな、特におすすめな色とかありましたらご紹介お願いします。
はい、やっぱりずっと人気があるのが紫色で、今は特にコットンパールっていう綿を圧縮して作った真珠みたいな白い玉のやつを使ったものが流行ってるので、それを使って作ってます。
はい、ありがとうございます。紫だとどんな意味があるとかあるんでしたっけ。
アメジストを使ってるので、やっぱり女性のお守りだったりとかそういうのになるので、持ってると落ち着く石です。
はい、アメジストを使っているということで、お値段も1000円とか800円のものもあるということで、ぜひこちら注目していただきたいと思います。ありがとうございました。さあ、そして大丸さん、どこだ。あ、大丸さん、はい、次にご紹介いただくお店は
湘南の方から七宝焼き屋さんも出店いただいているので、こちらをご紹介したいと思います。
はい、湘南七宝焼きという書かれている看板の前に今います。お話を伺わせてください。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
湘南七宝焼きということなんですけども、はい、特徴とかあるんですか。
僕たち七宝焼きなんですけど、伝統工芸、七宝焼きって伝統工芸なので、ちょっとこう日本的な古い伝統的なイメージがあるんですけど、それも作るんですがだけではなくて、現代的なスタイルでちょっとデザインだったりとか技法を変えてですね、気軽に使っていただけるようにお値段もぐっと抑えて作っています。
はい、お値段も抑えているということで、今見える限りだと400円台そして300円台もあるということなんですけど、これはお箸置きですよね。
そうですね、僕たち七宝焼きってテーブルウェアで作ること珍しいんですけど、テーブルウェア、食器なんかを作れる材料を使っているので作ってます。でお箸置きだったりお皿だったりで、もちろんアクセサリーとかね、インテリアでこう飾っていただけるものも作ってます。
はい、いろんな形があって、イニシャルのものですとか、あとお魚、とても色が鮮やかなお魚ですとかあるんですけど、中でも特におすすめなのがあればお一つ教えてください。
はい、やっぱり色取りがね、一つ特徴になっているので、虹の色をね出ているようなお箸置きだったり、上薬でね絵付けをするので、こう立体的にねポコポコと、ベースはね七宝焼きなので金属なんですけど、絵付けをしているのはガラス質なんですね。なのでこう鉄金属とガラスのちょっとハイブリッド的な焼き物なので、立体感もあってすごく楽しんでいただけると思います。
はい、もう一つずつやっぱ色使いも違うので、ぜひお気に入りのものを見つけていただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、そして最後に大丸さん、ご紹介いただくお店は、
木工のお店になりますが、今小鳥の音が聞こえると思うんですけども、これも手作りの作品なんです。
はい、お話を伺っていきたいと思います。こんにちは、よろしくお願いします。ごめんなさい、何を売っているんでしょうか。
今日はゴム鉄砲、 ちょっと綺麗に作ったゴム鉄砲と、それから木の実で作った小鳥笛ですね。
はい、ゴム鉄砲、そして木の実で作った笛ということで、この笛は小鳥を呼ぶことができるんですよね。
そうですね、これで呼ぶと小鳥が返事します。
じゃあちょっと吹いていただいてよろしいですか。
例えばウグイスですと、まあ、あとはシジュウカラなんかですと、なんていただきますね。
素敵ですね。ウグイス本当に小さいそうですよね。そして音階も出せる笛ということで、音階も出せる。これは何の木の実でできた笛で音階を出すんですか。
これ3種類あるけれども全部出ます。
3種類ある。
はい、ムクロジで作ったものと、マテバシどんぐりで作ったものと、それからハワイの木の実でククイナッツ、この3つですけど全部同じように吹けます。はい、じゃあそれは、
はい、ありがとうございます。音階を出していただきました。今日はありがとうございました。大丸さん、とても今の音色素敵ですね。
本当ですね、素敵ですね、
もう小鳥だけでなくていろんな人が集まってきちゃいそうな感じなんですけど、手作り市にはフードもあるんですよね。
はい、飲食ブースがありまして、神社の森というちょっと別の場所になるんですが、こちらで今日はパン屋さんですとかコーヒー屋さんですとか蜂蜜屋さんですとか出店してもらっていますので、そちらもぜひご来場ください。
はい、そして大丸さんが思う手作り市の魅力とは何か教えてください。
手作り市の魅力はですね、やはり作り手ご本人とコミュニケーションを取りながら、作品の思いとかそういうものをお話ししながら商品に、触れられるというところが最大の魅力だと思います。
そうですね、実際お店の方とお話をしながら、こういう楽しいお話をしながら素敵なものを選んでいただくことができるのがとても魅力的ですよね。さあ、そして次回の手作り市の予定を教えてください。
次回はですね、来月はお休みで、9月の20日の日曜日と21日の月曜日の祝日を予定しております。
はい、ということで今日のほおずき祭りは、そして手作り市は今日の17時30分まで、5時30分まで開催されています。ぜひまだまだ間に合いますので、皆さん遊びに来てください。では大丸さん、最後にリスナーの皆様にメッセージをお願いします。
通常の手作り市では、行ってないんですが、今日ほおずき祭りお祭りということで、お子さん向けの体験型のワークショップもコーナー設けておりますので、そちらもぜひお楽しみいただければと思います。
はい、ワークショップもやっているよということです。では今日は調布市樹会、そしてほおずき祭り実行委員会の大丸さんにお話を伺いました。大丸さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上です、ラジオを戻します。
はい、ありがとうございました。いや、木の実で笛ができるというのも驚いてしまいましたけど、音も綺麗でしたね。ぜひね、皆さん50店舗出てますので、今日ご紹介した以外のお店もたくさんありまして、何か掘り出し物を見つけられると思いますので、お出かけになってみてはいかがでしょうか。またワークショップにもぜひご参加になってみてはいかがですか。さて、明日は前田レポーターが東西薬局さんからお送りする予定です。街角レポートのコーナーでした。